さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ジョナサン・ゴールドスタイン、ジョン・フランシス・デイリー監督作、ダンジョンズ&ドラゴンズ、アウトローたちの誇りです。まずあらすじですね。様々な種族、モンスターが生息する世界、フォーゴトン・レルム。盗賊のエドガンと彼の相棒である戦士のホルガは、ある目的のために旅に出る。特殊能力を持った魔法使いのサイモンとドルイドのドリック、そして聖戦士のゼンクとパーティーを組み、全世界を脅かす巨大な悪の陰謀と対峙することになる。という物語。出演キャストにはクリス・パイン、ミシェル・ロドリゲス、レゲジャン・ペイジ、ジャスティス・スミス、ソフィア・リリス、ヒュー・グラント他となっております。平日のレイトショーで見に行ってきましたが、残念ながらお客さんはかなり少なかったですね。一番大きくて音響もいいシアターが用意されていたんですが、それだけにもったいない。ああもうみんな損してるぞと、外で呼び込みでもねしてこようかと思ったほどですね、本当に面白かったですね。全米では初週1位で、日本でもヒットと呼べるような数字は出ているみたいですけど、もっと話題になっていいような、なんかプロモーションとかポスターとかでいろいろ損してるような気がしましたね。口コミが広がっていけばちょっと難しいかもしれないですけども、ロングランとかねしても良さそうですので、ご覧になった方はぜひですね、周りの人たちにダンジョンズ&ドラゴンズめちゃくちゃ面白かったよとしっかり宣伝していきましょう。ということで、何がそんなに面白かったのかということですけども、感想の方お話ししていきたいところですが、まず前提としてテーブルトーク RPG ですね。この映画の下敷きとなっている世界観とか概念だったりを、ほんのりとでいいので知っていた方が、いいのかなとは思いましたね。洋画とか海外ドラマっていうのをある程度見てる人ならなんとなく見たりしたことがあるんじゃないかと思いますけども、ざっくり説明すると、ウィキを読んでいただいた方が理解できるはずですが、すさまじく自由度の高いボードゲームみたいなもので、ゲームマスターの用意したダンジョンをプレイヤー自身がゲーム内のキャラクターとなって言葉で操作していく、劇中にもあったように道中のトラップを回避したり、モンスターを倒してアイテムを獲得してダンジョンの攻略を優位にしていくと、そして一番奥にあるトレジャーを手にすることができたら晴れてダンジョンクリア、そういうことを言葉やコマを使って遊ぶ、日本ではあんまり馴染みがないですけども、海外の映画やドラマだとですね、子供がやるようなゲーム、どちらかといえばちょっとオタクというか、ナード系の子たちが集まってやっているというふうに個人的にはそんなイメージなんですが、クトゥルフの呼び声とかそういうのと似たような系統のゲームですけど、クトゥルフも認知度そんなにないのかなっていうところはありますけども、ちょっとキリがないので気になった方はおのおの調べていただいて、そういった剣と魔法の世界の下で冒険を繰り広げるっていう世界観を本当に素晴らしい完成度で投影していまして、特にオープニングが素晴らしかったですね。エドガンがなぜ盗賊になったのかっていうのを説明するシークエンスで、観客に世界観の説明をすんなり同時に行う。だから最序盤でほとんどを理解することができるんですから、その後の時間はもう楽しむだけなんですよね。2時間ぐらいもうひたすら楽しいんですよ。他にもキャラクターの掛け合いっていうのも重すぎず軽すぎず、笑えるところでは笑えましたし、 VFX もねレベルの高い CG が惜しげもなく駆使されていましたし、音も迫力がありましたしね。カメラアングルとかもぐるんぐるん回って臨場感やスピード感っていうのがしっかりありましたし、本当に文句なしでしたね。見終わってこんなに満足感の高い映画なかなかないんじゃないかなと。しかもこのパーティーじゃなかったらとか、 ここであのアイテムがなかったらとか、元となったゲームと同じようにさまざまな想像を膨らませることができるような余力っていうのがまだまだある、そういう素晴らしい作でした。それでなんでこんなに完成度が高いのかっていうところで、なんでもマーベルから離脱したスタッフが制作に大きく関わったらしくて、細やかなところでの違和感とか話のもたつきっていうのがなかったのは、そういうスケールの大きい派手な映画の経験値を持った人たちがいたからなのかなと思いますね。それと大事なこと忘れてましたけど、吹き替えしか上映してなかったので吹き替えで見たんですが、正直そのおかげはかなりあったように思いますね。多分字幕を目で追ってたらここまで純粋に楽しめなかったような気がします。字幕版との見比べっていうのはいつかできたらしてみたいですが、これからこの映画を見ようかなと思う方は、いつもだったら字幕派っていう方も、このダンジョンズ&ドラゴンズに限っては吹き替えが絶対おすすめです。もう子供から大人までね、みんなで楽しんでもらいたい、そういう映画でしたね。ということで出演キャストについて少し触れていきますが、主演クリス・パイン、もう大正解でしたね。まあかっこいいですし、コミカルなね空気も出せますし、シリアスな場面でシリアスになりすぎないっていうのはこの映画の温度感として最も重要な部分だったと思いますので、まあ、しっかり役目を果たしてくれましたね。そして話の中核を担ったミシェル・ロドリゲスですが、僕彼女の大ファンでして、まあ、出演しているものは全て拝見しておりますが、もうねミシェル・ロドリゲスの使い方分かってんなとキャスティングした人と乾杯したいですね。だいたいこういう男勝りの役っていうのが多いんですが、やっぱりアクションをねさせてあげてほしいんですよね。しかも今回は無双感っていうか、もう大勢を相手にしても引けを取らないという、ファンにとっても嬉しい内容となっておりました。あんまりいろいろ言うとだいぶ気持ち悪くなってしまいそうなので、これぐらいにしておこうかと思います。次の出演作はワイルドスピードかな。こちらもね、どんな活躍をするか、もうフィナーレに向かってますけども、同志の方は楽しみにしておきましょう。ということで最後に、ほぼ間違いなく次回作っていうのは制作されると思いますが、どうでしょうかね。もちろん同じパーティーも見たい気もしますが、やっぱり原作が自由度の高いゲームですから、全く新しい冒険っていう方がいい気がしますね。人間以外、まあドルイドは人間じゃないんですが、もっと思い切ったキャラクターがパーティーにいてもいいでしょうし、そういういろいろ想像するだけでね楽しみが広がりますね。それで誰でもプレイヤーになれるゲームですから、主観映像っぽくして、実は観客が劇中のキャラクターだったとかね、どうですかね。実は喋れない呪いを受けてるとかが最後にわかるとかね、面白そうだと思うんですが、パラマウントさん、このアイデア使ってもいいですよ。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。オキさん、はっきり言ってこのダンジョンズ&ドラゴンズ、アウトローたちの誇り、見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ダンジョンズ&ドラゴンズ、アウトローたちの誇り、思ってるよりもはるかに楽しい映画なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。